ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
の皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。中パプアニューギニアインドネシア大使アンドリアナ・スパンディは2024年の選挙中に2つの投票所 TPS が準備されると述べました。用意された投票所はポートメルセビのインドネシア大使館とファニモのインドネシア総領事館の2カ所で、住人有権者の数は1782人と記録されました。アンリアナ・スパンディ氏は、投票所に直接投票する以外に、郵便で送られたモバイル投票箱を介して投票した有権者もいると述べました。スパンディ大使は、出稼ぎ労働者である多くのインドネシア国民が、年末休暇後にパプアニューギニアとソロモン諸島に戻ったことを共有すると DPT の数が増加する可能性があると述べました。現在投票用紙、選挙用インク、文房具、投票箱を含む選挙レジスティックが完了着しています。これまでのところ、パプアニューギニアとソロモン諸島における選挙準備は安全かつ順調に進んでいます。それでは次のニュースです。米軍トップとワシントン高官数名がエクアドルを訪問します。高官員の訪問はエクアドルが犯罪組織によるテロによる混乱の最中に行われました。米国当局は南米の国に混乱を引き起こしている犯罪組織に対するダニエル・ノボア大統領の戦いを支援する予定です。米国務省は、米国南部軍事司令官であるローラ・リチャードソン将軍と多数の米軍官が数週間以内にエクアドルを訪問すると発表しました。軍官関係者には、麻薬対策の責任者であるトッド・ロビンソン米国務次官補を訪問しました。それでは次のニュースです。インドネシア外務省はエクアドルで発生した暴動の犠牲者にインドネシア国民はいなかったことを確認しました。外務省のインドネシア国民およびインドネシア法人保護局長ジューダ・ヌグラハはキートのインドネシア大使館の記録によれば、現在エクアドルにいるインドネシア国民の総数は48人であると述べました。彼らの中にはグアヤクル地域外の遠隔地に転生して宣教師として働いている人もいます。一方、残りは首都キートに住むインドネシア大使館職員とその家族です。ジューダ・ヌグラハによると、インドネシア大使館もグアヤクルのインドネシア国民の状態を監視しています。インドネシア国民女性1名がこの地域に居住していると記録されていますが、現在当該人物はエクアドル地域以外にいることが観察されています。当初はインドネシア大使館がインドネシア国民とのコミュニケーションを継続し、状況が悪化した場合に備えて緊急事態を計画を準備するよう確保しました。それでは次のニュースです。米連邦航空局 FAA は、ボーイング 737MAX-9 がオレゴン州ポートランド空港離陸後に窓パネルが外れたことを受け、動機に関する調査を発表しました。このボーイング 737MAX-9 はアラスカエアラインによって運航されています。 米連邦国空局は、この事件は決してあってはならないし、二度と起きてはならないと述べました。1月5日の時間では、アラスカアイランドが緊急着陸した後、死者や重傷者は出ませんでした。しかし、国家運輸安全委員会の調査官らは、この事件が重大な危害をもたらした可能性があると述べました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、ハノイにあるベトナム国民英雄記念碑とホーチミン廟を訪問し、ベトナムへの国賓訪問を開始しました。ジョコ・ウィドド大統領がベトナム国民英雄記念碑に到着すると、ベトナム大統領宮殿のリー・カンハイ長官が出迎えました。ジョコ・ウィドド大統領はその後、ベトナム初代大統領県首相ホーシーミンの魂を称える県が行列に参加しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのシドアル町から来ました。セッス政府は2024年1月末に FIFA 企画スタジアムとなるようグローラデルタシドアル町 GDS スタジアムの再整備を開始しました。シドアル町のセッスアフマッド・ムドローアリはPUPR 省によるグローラデルタシドアルジの FIFA 基準に合わせた再生に誇りを表明しました。この活性化はシドアルジのスポーツ施設を改善し、国際基準を満たすスタジアムを建設するための前向きな一歩となります。シドアルジのスポーツ部門責任者であるディアン・イサヨストファ氏は、工事は2024年1月末に実施され、 2024年8月の完成を目標にしていると述べました。次のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。スラバヤの17 August 1945 大学ウンタクの職業学部の製造技術研究プログラムの講師と学生のチームは環境を保護し、二酸化炭素排出量を最小限に抑える取り組みとして、三茶化電気自動車を開発しました。ウンタク製造技術研究プログラムの責任者、ユスフ・エコノル・チャヒヨ氏は、この車は2017年に製造された電気自動車、アウロラの第二世代であると述べました。この車を作るには、電気工学部、電気技術部、製造技術学習、プログラムの学生との協力も必要です。その他にも様々な仕様改善が行われました。チームはスティーリングギアラックを使用したスティーリングシステムを設計し、制動力を高めるために4輪に4つのピストンを使用するブレーキシステムを設計しました。この車は電気自動車の乗量を最小限に抑えるために LFP04 バッテリーも使用しています。運転席空間もドライバーの快適性を考慮した設計となっています。車内の安全性を考慮した安全設計も行っております。例としては、非常スイッチ、消火器の使用、適切なケーブルの使用などが挙げられます。ユスフ氏は、三茶化電気自動車は車のバッテリーの使用効率を高めるという理由でパワーステリング技術を使用していないと付け加えました。最後のお便りは西ヌサタンガラのマタラムから来ました。西ヌサタンガラのマタラム大学ウンラムは2024年と2025年学年度に向けて国際プラスプログラムを開始し、特にパレスチナの学生30名に学習奨学金が与えられました。ウンラム第一副学長であるシティ・ヒリアナ教授は、国際学部プログラムの開設は、学術的評判を高めることで、世界クラスの大学を目指して、ウンラムの評判を向上させることを目的としていると述べました。同時によれば、18の国際授業学習プログラムが用意されています。登録を確認した学生は、ミャンマー人19名、バングラデシュ人60名、中国人25名、フィリピン人20名、エジプト人20名、パレスチナ人30名、そしてアラビア人60名です。ヘリアナ教授は、世界クラスの生徒は、国際標準の設備とカリクラムを受けられると述べ強調しました。教える講師も特別な認定を受けています。彼らは海外の様々なキャンパスで教育を受けた講師です。同氏はパレスチナからの学生には特別な待遇、つまりウンラムで学ぶための奨学金が与えられるだろうと述べました。それとは別に、現在オーストラリアに滞在しているパレスチナ人学生もウンラム学長から注目されることになります。エジプトからの学生に関しては、ウンラムで勉強している間は、自由になる数十人の学生がいます。留学生が今年ウンラムでの勉強を続けることを選んだ理由は、インドネシアでの勉強が楽しかったからです。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、レキシです。今日は1月13日の出来事をお伝えします。まずは、1982年1月13日、エアフロリダ機が墜落しました。エアフロリダ90便は、1982年1月13日、米国のワシントン DC のポタマック川に墜落しました。登録コード N62AF のボーイング737-222型機が墜落し、78人が死亡しました。飛行機墜落事故はホワイトハウスから わずか 3.2 キロの場所で発生しました。フィルジニア州ワシントン空港を離陸した飛行機は14番外橋に衝突し、車両7台に衝突しました。そしてついに飛行機は表面が凍った氷で覆われたポタマック川に転落しました。次は2001年1月13日、エルサファドルは地震に揺れました。2001年1月13日にマグニチュード7.6 の地震がエルサファドル共和国を震撼させました。地元の人たちが休日に自宅でくつろいでいた時に地震が約40秒続きました。その結果、多くの住民が家屋の倒壊によって押しつぶされました。中米の国で発生した地震により、電力網や電話網に被害が生じ、情報発信や支援物資の配布が困難になりました。また、サンサルファドル空港も閉鎖されました。最後は2012年1月12日、コスタ・コンコルディア号が座礁しました。コスタ・コンコルディアは、コスタ・クルーズが所有・運航するコンコルディア級クルーズ船です。この船は、イタリアのフィンカンティエリのセス・トリポネンテ操船場で建造されました。コンコルディアという名前は、ヨーロッパ総国間の調和、統一、平和の継続への希望を表現することを意図していました。この船はコンコルディア級の一番艦です。コスタ・コンコルディアは2006年7月に航行を開始し、総トン数114,500GT のイタリアで建造された最大の船です。この船は2012年1月13日にイタリアのイソラ・デル・ジジリオ沖で座礁し、4000人が避難したことで国際的な注目を集めました。少なくとも25人が死亡、42人が負傷し、そして7人が未だに行方不明となっています。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, Indonesia kudes. Indonesia no Joko Widodo daitoryo wa Indonesia to Filipino gaiko kanke juritsu nanaju go shunen wa sama-sama na bunya de ryoko kukang no gutai tekna kyoryoku o kyoka suru keiki to nakuto no bimasta. Kore wa 2020 年1月10日水曜日、フィリピンのマニラのマラカナン宮殿でのフェルディナン・マルコス・ジュニア大統領との共同記者声明で、ジョコ・ウィドド大統領によって伝えられました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアとフィリピンが公共協力を強化することで、政治と安全保障について合意したことを明らかにしました。ジョコ・ウィドド大統領は、公共警備協定、公共護衛協定、大陸弾協会の関西の改定加速を促すとともに、防衛装備品を含む防衛協力を強化する重要性を認めました。経済分野においても、両国は、両国間の貿易拡大に向けた取り組みとして、市場アクセスの開放を継続することで合意しました。特に大統領は、インドネシア産コーヒー製品の安全対策に関してフィリピンの支援も要請しました。地域協力に関しては、インドネシアとフィリピンは、ASEAN の団結と中心性を強化することで合意しました。大統領は、ASEAN を引き続き、国際法の原則を遵守しなければならないと強調しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、両大統領は、ASEAN の団結と中心性を強化することの重要性は、単なる専門用語ではないという共通の認識を持っています。ASEAN は、引き続き国際法の原則を遵守し、平和、安定、繁栄に向けた積極的な協力を維持しなければなりません。この機会に、大統領はまた、国内の重要なインフラを建設するインドネシア国有企業に対するフィリピンの信頼に感謝の意を表明しました。大統領は、インドネシアの国営企業も実施しているフィリピンの南北通勤列車プロジェクトを即時実施するよう奨励しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、ポソーナのニシャです。今回は西ジャワ州のカランポトンビーチをご紹介します。インドネシアには美しいビーチがあり、魅力がいっぱいです。美しいビーチで有名なバリ島やロンボク島だけではありませんが、西ジャワ州に位置し、ボグル地区とバンドン地区に接するチアンジュル地区にもカランポトンビーチという楽園もあります。西ジャワ州チアンジュルのシンダンバラン地区サガンテン村のセデカン集落にあるこのビーチはチアンジュルでもインスタ映えする有名な観光地の一つです。バンドンから出発した場合、このカランポトンの観光名所までは約 125km の距離を移動する必要があります。カランポトンビーチはビーチだけでなく、白と青を組み合わせた妄想的な宮殿のようなデザインの色鮮やかな建物など興味深い施設や撮影スポットも充実しています。それだけでなく、ここでは虹色の組み合わせも見つかります。建物内にはビーチ特有の新緑の芝生やヤシの木が多い茂っています。カランポトンビーチのもう一つの魅力は午後の夕日の眺めです。海が広がる夕日の魅力を見逃せません。それとは別にカランポトンビーチにはスウェーデンの真ん中にレストランもあります。これらのレストランには海に面してガゼボもあります。食事をより一層美味しくいただけます。カランポトンビーチは現地時間の午前8時から午後9時まで営業を開始し、入場チケットの価格はポケットに優しいです。自撮りの背景としても使える美しい景色ももちろん、宿泊施設の窓を開けるとすぐに新鮮な空気と安らぎを感じることができるからです。リスナー皆さん、これでポソーナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
I'm tired of
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、ワナワナです。今回はインドネシア大学の学生が作成したミニ水力タービンが2023年アジア太平洋ソリューションフォーラム賞を受賞したことについてお伝えします。インドネシア大学の学生アドナン・ハシム・ウィボウさんが県政あるアジア太平洋ソリューションフォーラムまたは APSF2023 年で最年少ソリューションプロバイダーの称号を獲得しました。このイベントは持続可能な開発ソリューションネットワークまたは SDSN 研究所によって11月2日木曜日マレーシアのサンウェイリゾートホテルで開催されました。この名誉あるイベントでアドナン・ハシム・ウィボウさんはポータブルアーキメデス・スキュリューまたはパルシスと呼ばれる革新的な水力スキュリュータービン、つまり水エネルギーをより効率的に利用できる小規模水力発電所を発表しました。パルシスのアイディアはアドナンさんによって開発され、彼のチームメンバーであるクルス・エマヌエラ・プリンシリアとジョビ・クンチョロ・ジャッティの支援を受けました。3人はインドネシア大学の数学自然科学部の地球物理学研究プログラムの学生です。アドナンさんによると、パルシスの開発は水資源が十分に管理されていない地域で水エネルギーを利用するという課題によって動機づけられました。例えば川や溝の周囲のエリアには通常夜間の照明が最小限に抑えられています。そこでアズナンさんは友人たちの支援を受けて、無駄なエネルギーを照明源と持続可能なエネルギーに変更する取り組みを率先していきました。パルシスコンポネントはフレーム、タービン、発電所および配電ケーブルで構成されます。このツールの仕組みは、フレームに入った水がタービンを動かし、電気エネルギーが生成され発電所に蓄えられるというものです。発電所に蓄えられた電気エネルギーはケーブルを介して街路灯などの負荷に分配されます。アジア太平洋ソリューションフォーラムは2023年にアジア太平洋における持続可能な開発目標に向けた地域行動の加速をテーマに、持続可能な開発を加速するための新しい技術、手法、ビジネスモデル、制度的メカニズム、教育モデル、政策手段を含む様々なアイディアや実績的なプロジェクトからのソリューションイニシアチブを紹介します。リスナー皆さん、これでワンナワニを終わります。
Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini? Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini.Semua orang pasti ingin dapat raih
bahagia kalau hanya itu aku pun telah mengerti.
Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia, oh. Aku hanya bisa bernyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi.
Layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya suatu saat nanti.
Kadang-kadang ingin pergi,
of Indonesia.
Krisna minasang onggaku no hirobare desu. Konkai wa keroncong 7 putri ga utau nyaman o goshoukai shimasu. 2019 年10月11日にリリースされたこの曲は Unmesh Kamalen によって作成され普及しました。nyaman という曲はついに本当の完璧な恋人に出会ってとても幸せになった人の旅の物語を歌っています。それでは皆さん、クロンチョン・トゥジュ・ブトリが歌うニャマンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Senyaman ini, mungkin dirimu. seutuhnya.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.